はい、長年寺テレフォン法話です。法音校に向けて来参の練習が始まりました。長年寺では法音校の折に御門徒の皆さんと一緒に初夜来参をお務めする一座があります。来参は往生来参とも六次来参とも言われ、七高僧のお一人である禅道大師のご著作です。六次とあるように一日を日没、初夜、昼夜、五夜、尋常、日中と6つに分け、浄土教の日常儀礼が説かれています。鎌倉時代法然教団ではこの来参に節をつけてお勤めしました。現在私たち浄土真宗本願寺派でお勤めしている節と同じではなかったとは思いますが、調子の良いテンポと旋律で美しく務められたのだと思います。当時吉水の法然教団が急速に発展したのは、法然上人の説法と人柄、そしてお弟子たちによる美しい来参のお務めであったと言われています。親鸞上人が流罪となった上元の法難の時に、より重い死罪となった法然のお弟子の安楽と従蓮は称名の名手でありました。安楽と従蓮は美しい声と美しい容姿の持ち主であったそうで、来参のお勤めの折には多くの女性が集まったと言われています。女性たちは美しい声に聞き惚れ、お勤めが終わった帰り道では来参の旋律の一節を口ずさみながら三々五々を帰っていったのだと思います。五木寛之さんの小説親鸞では、親鸞上人も称名の名手であったと書かれています。親鸞上人は和讃をたくさん残しておられます。見教えを歌として繰り返し歌うことを意識して作られたに違いありません。上人が美声の持ち主で称名の名手であったという説にはうなずけるものがあります。浄土真宗では八代目修守の蓮如上人が正重和讃を日常言行として制定なさってからは、来参のお勤めはあまり使用されなくなりました。しかし念仏和讃の中にその名残が残されています。正重和讃が制定されたことにより誰でもお勤めができるようになりました。ただし来参のお勤めを捨てたものではありません。来参は難しいお勤めですので、いきなり参加して一緒にお勤めするのはとても無理です。しかし練習を重ねることにより調子よくつけるようになりますと、とても気持ちよく楽しくなってきます。法然上人のお弟子たちのお勤めに当時の人々が聞き惚れていたことを追体験できるお勤めです。法音校までにあと3から4回練習会を開きます。ぜひご参加ください。そして法音校の折には一緒に気持ちよくお勤めいたしましょう。次の法話テープの交換は11月1日です。